今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の22章29節から40節までです。第一列王記22章29節から40節、はじめに29節と30節をお読みいたします。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装して戦いに行った。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたが私たちをいつでも見守り、私たちの立ち居振る舞いをも見ておられ、そしてあなたに従う者、あなたに誠実を尽くそうと願う者には恵みを豊かに施し、また人の心の悪だくみをもあなたはご覧になっておられます。主よ、それでもあなたは人に対し大きな恵みを施してくださる主であることを、それゆえ我らは許され、また救われる余地がこのようにあったことを感謝いたします。どうか今日も我らはあなたに許されたもの、恵みをいただくべきものとして、今、御前に整えられた心と思いで進み出ることができますように、イエスよ、我らを助けてください。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を、通りよくし、清め、あなたの命に豊かに預かり尽くさせてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシャパテはこの、ね、アハブに、手伝いに、ね、その戦いに、まあ、出かけていったんですけども、しかしこの戦いは主の御心ではない戦いであることを、前回ね、一人の預言者ミカヤを通して告げられました。しかし、このミカヤの言葉で、彼が主の会議に連なって、そしてもうこの戦いはアハブを滅ぼすための、ね、罠にかけるための戦いであると、ね、そのことをミカヤは告げたんですけども、ね、本当に彼さんすごいですね。アハブが死ぬためにどういうふうにすればいいだろうかという、その会議の議題をね、アハブ自身に伝えたわけですから、ね、一体そんな人いるでしょうかね。けれどもアハブはその言葉を聞いてバカにしてると思ったんでしょうね。それは信じませんでした。でそれで、結局、この戦いに、ね、ヨシャパテともども、出て行くことになってしまいます。でそれで、ヨシャパテ王と、ね、アハブはともどもその戦いに出ていきました、ね、イスラエル、北イスラエル王国と南ユダの、ね、連合軍ですね。でそれで戦いに出て、まあ、今度こそは勝てるって思ったかもしれないですね。これだけ、まあ、ヨシャパテの軍隊も、ね、強力ですから、まあ、これだけの軍隊で行けばきっと、このラモテギルアデ、そこを、ね、攻め落とせると思ったかもしれません。でもですね、アハブはもっと、まあ、石橋を、ね、叩いて渡ると言いますか、さらにですね、自分自身が安全になるように、算段を整えるんです。30節で、ね、その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください、ね、この戦い、連合軍の戦いなんですけど、でも、ね、王であるというふうに、ね、分かるのはヨシャパテだけにして、でそれでアハブは自分は変装して王でないかのようにして、それで戦いに出る。このようにして、もし敵がですね、追い迫ってきても、 自分ではなくヨシャパテの方を敵は狙うだろう、ね、そういうふうな、まあ、算段を整えるんですね。本当にずる賢いものです。この戦いそもそも、ね、北イスラエル王国のまたアハブ王の勝手な、ね、しかも同盟関係を結んでいたはずのところを勝手にその同盟を自分から破って戦いに出て、でしかも、ね、一緒に戦いに出てくれるというヨシャパテ王を、まあ、一見おとりに使ってでも、ね、まあ、そのような節まで見られる、その企みにですね、アハブだけは変装して、でヨシャパテ王だけは王服を着させて、でそれで戦いに出る。本当に、ね、何の恩も覚えていないような、恩をあだで返すような、そういう、まあ、汚い方法です。ヨシャパテ王はどういうわけかそれを、ね、承諾して、ね、それで、ね、戦いに出るんですね。詩編37編冒頭でお読みしました、ね、詩編37編の21節22節のところでは、悪者は借りるが返さない、ね、悪者は借りるが返さない、正しい者は情け深くて人に施す、主に祝福された者は地を受け継ごう、しかし主に呪われた者は断ち切られる。アーメン。 ですから悪者は主に祝福された人をも利用しようとします。アハブがヨシャパテだけに往復を着させて、で敵の目をヨシャパテ一人に集中させて自分は安全なところにいようとする、まさに借りるけども返さないようなものですね。悪者はこのように、ね、よくしてもらったことを全く、ね、覚えてなくて忘れて、でそれで、ね、ただ自分に都合の悪いことを言ったものを、ね、それを牢屋に閉じ込めたり、ね、退けたり、そういうことをします。しかし、ね、正しいものは情け深くて人に施す、ね、まさに、まあ、ヨシャパテ王のようですね。こんなにも不利な、ね、自分にとって不利な戦い、もう何のメリットもない戦いですね、ヨシャパテ王にとって。ただ、その悪者たちの喧嘩に、ね、そこに、ね、足を踏み入れて、まあ、ヨシャパテは北イスラエル王国と友好関係を結ぼうとして、ね、そういう、まあ、平和な理由で、もっと清い理由で友好関係を結ぼうとしたんですけど、でもアハブはその、ね、清い志を悪用して自分にとって都合が良いように持っていく、ね、けれども主は見ておられます、ね、悪者のその様、そして、ね、正しい人がその正しい清い志で持ってなすことを、それは全部主は、ね、ご覧になっておられます。このようにして、ね、戦いに出ていくんですけども、で、列王記の方に戻りまして、31節から、アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じて言った。兵や将校とは戦うな、ただイスラエルの王を目指して戦え。このアラムの王の指示、ただイスラエルの王だけを目指して戦え。ですからますますヨシャパテにとっては危険な、またアハブにとっては有利な、まあ、一見するとヨシャパテの命の方が危なくて、でアハブの、ね、命の方が安全のように見えますけれども、実は逆です。で一見すると、ね、人が聞けばヨシャパテ王が危ない、ね、アハブ王がもっとその悪だくみが何か、ね、成就したかのような、このアラムの王のその指示の仕方ですけれども、でも実はこれもまた主の、ね、御心なんですね。主が指示された、主が許されたことです。なぜなら、このアラムの王がただ兵や将校そういったものは目もくれないで、ただイスラエルの王だけを、ね、狙いなさい、そういうふうに言ってくれたおかげで、このヨシャパテの配下の人たちは、またこのアハブのその悪巧み、アハブのその欲望のゆえのこの戦いの犠牲になる人が、ね、少なくて済んだものですし、また、ね、南ユダ王国の、ね、ヨシャパテの軍隊の人たちもこの戦いに参加していたことでしょうから、その、ね、ヨシャパテの軍隊の人たちが狙われなくて済んだんですね。で そのなぜそうなったか、それは結果を見れば分かるんですけども、32節から戦車隊長たちはヨシャパテを見つけた時、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知った時、彼を追うことをやめ引き返した。アメン、ね、ヨシャパテ一人が往復を着てますから、ですから戦いの軍隊はヨシャパテめがけて来たんですけども、でも彼ですね、ヨシャパテは助けを叫び求めたんです、ね、主に向かって叫び求めたんですね。したら主が、ね、彼を助けられました。きっとこのね、アラムの軍隊ですね、イスラエルの王に違いないと思って行ってみたら、ね、その王服をまとっている人がエホバ、主に助けを求めた、ね、それを見て引き返した、ね、これ歴代史の方を見れば明らかにですね、主が、ね、彼を助けられたと書いてあります、ね、第2歴代史の18章の31節を見ますと、第2歴代史の18章の31節はこう書いてあります。戦車隊長たちはヨシャパテを見た時、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。主は、ね、エホバは彼を助けられた。アメン、ね、神は彼らを彼から離れるように仕向けられた。で、面白いですね。ヨシャパ往復を身にまとっているのはその、ね、軍隊の中でヨシャパテ一人だけ。けれどもヨシャパテが助けを呼び求めたら、ね、主がヨシャパテを助けられて、そして、ね、軍隊たちは彼から離れさせるように仕向けられたんです、ね、この、軍隊はヨシャパテが、ね、往復を着ているけれど も, でもけれども、ね、アハブではないと分かったんです。明確に分かった。まあ、きっとですね、ヨシャパテはエホバである主に叫び求めた。けれども、ね、アラムの、その王たちは、また戦車隊長たちは、ね、イスラエルの王はエホバ主に助けを呼び求めるはずがない。何しろ、ね、偶像の神々ばっかり、ね、バールとかアシェラとかそちらの方の、ね、神々を慕い求めて、で主に叫び求めるはずがないと思ってたところ、なんとこの往復を着ている彼はエホバである主に叫び求めた。でそれで目、ね、あのアラムの王の命令は、ね、王以外には目もくれるなって、ね、そういう命令があらかじめ出されてたんです。だからヨシャパテは助かったんですね。本当に主がなさることは素晴らしいです、ね、主はあくまで、ね、この主に助けを求める人を救われます。ヨシャパテ確かにこの時点で間違いました、ね、悪者のその企みの戦いに、ね、のこのこ、ね、同盟を結びましょうと言って、ね、出て行ってしまった。それは確かにヨシャパテ王の過ちであるんですけども、でもこの後に及んでいかに間違った道を突き進んでも主に助けを呼び求めるならば、ね、主は助ける人は助けられるんです。そして悪人がいかに企みを巡らして安全なように、ね、二重三重の防衛線を張ったとしても、しかし主はその隙間を縫ってそのものの急所を突かれるんです。でダビデがゴリアテを倒した時、ね、本当にゴリアテのその兜の合間を縫って急所を打ったのと同じように主の、ね、コントロールは絶妙なんです。でこのように、ね、この戦い、まあ、アラムの側からすれば、ね、ヨシャパテ王が、ね、これは、あれはアハブではない、じゃあアハブはどこにいるのか、ね、まあ、そのような、疑問が、残って、そしてもう、手当たり次第、戦いに行ったことでしょうけれども、でも33節、それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知った時、彼を追うことをやめ引き返した。34節、ところが一人の兵士が 何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に言った。手綱を返して、私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日、戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中に、めいめい自分の町、自分の国へ帰れという叫び声が伝わった。アメン。で、アハブは二重三重の防衛線を張りました。で、この戦いを、ヨシャパテとの連合軍として、ね、戦いに出ていた。神の民と、ね、邪悪な者の民が、ね、混在するその兵隊の中において、神様はあえてですね、アラムの方に、ね、もう兵とか将校とかには、ね、とは戦うな。もうその連合軍の中にはごちゃ混ぜ状態です。神の民と邪悪な者たちがごちゃ混ぜ状態で戦いという、ね、命の危険な、ね、場にさらされる。その中でも主はですね、神の民を守られるためにあえて、ね、余計な戦死者が出ないようにこのアラムの王に指示をされる。でしかも、ね、ヨシャパテ王一人だけが王服を着て、でそれで、ね、アハブ自身は変装して戦いに出るという防衛戦も、アハブは張ったんですけども、でも主は、ね、このヨシャパテ王を守られました、ね、ヨシャパテ王が主に叫び求めたら、アラムの人々はあれはアハブではない、そう判断して、でそれで機密を返して、ね、ヨシャパテを、ね、見過ごしにしてくれた。でそれでしかもですね、アハブ、ね、戦車の上に立って、鎧を着ておりました、ね、弓矢が、着ても大丈夫なように鎧を着ていたんですけども、けれども、ね、敵軍の一人の兵士が何気なく弓矢を放った、ね、弓矢を放ったらこのイスラエルの王の、ね、胸当てと草釣りの間を射抜いて、ね、ですから彼自身の、その体にこの弓矢が見事ヒットしたんですね。戦車に乗ってる人動きますから弓矢で狙うのは大変ですけども、でも敵の一人の、ね、名もない人がたまたま弓矢を放つと、このアハブの、ね、その鎧の間を縫って見事射抜いたんです。でそれでそれが致命傷となって、彼は夕方になって死にました。このようにしてあらかじめ、ね、言われていた予言が成就しました、ね、主はエリアを通して、ね、予言しておりました、ね、イスラエルの王アハブ、ね、あなたは、ね、無益な血を流した、ね、義人ナボテの血を不当に流してそこの畑を手に入れようとした。でそれで、ね、もうあなたに対するその主の裁きは確定したと、ね、エリアは言いました。また、ね、もう一つの予言も成就しました、ね、20章の方で、ね、名もなき一人の予言者の共柄が、ね、目に包帯をして、でそれでアハブの前に進み出て、でアハブの前に包帯を取って、ね、彼が言ったことは、ね、私が誠実しようとしたものをあなたは逃がした、ね、要するに主が誠実しようとしておられたアラムの王、それを、ね、アハブはあなたは、ね、勝手に逃した、ね、だからあなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる、ね、結局アハブは自分が逃したこのアラムの王ベンハダデの命の代わりに身代わりになって彼が死んでしまったんです。ですからね、主が誠実しようとしておられるものを逃したり、そのものをかばったりすると、その人が受けるべき、ね、災いを自分自身が身に負ってしまうんです。だから悪しき者のその、ね、企みに入り込んではなりません。ね、悪しき者たちが、ね、悪しき欲望の事柄で喧嘩をしている、ね、これは俺のものだ、いや俺のものだって、もう不当なそういう喧嘩の争いの中に、ね、クリシャンが、ね、全ての人を救うだとか、なんかそういう、ね、 変な志を持って入っていて、ね、片方のについてそれでその汚れたものの欲望の争いごとに、ね、加担したりしてはならないんです。クリスチャンはそのようなものからむしろ離れて、皆さん自身は清く保っておくべきです。ヨシャパテオは本来、ね、この悪しき汚れた戦いに参加するべきではなかったけれども、ね、このようにして本当に方法の体で、帰ってきました。ヨシャパテオはこれによって知ったことでしょう、ね、もう悪しき者のその戦い争いごとに、ね、参加することは予想、ね、実際ヨシャパテオはその後ですね、まあ、このアハブのこの、代において、ね、一緒に、行動することを拒否しました。まあ、このようにして本当にクリスチャン、ね、最初は、無知のゆえに経験がないゆえに悪しき者の戦いに加担しようとしても、それでも主に叫び求めるならば主は救ってくださって、その人をさらに、ね、悪しき者に加担するなと、ね、そういうことにおいて成長させてくださるんですね。まあ、このようにしてアハブ王は、死にました。で、予言通りです。エリアが予言した通り、また、ね、あの無名の人が予言した通りに、また、ね、予言者ミカヤが予言した通り、ね、ミカヤはもう本当に主の会議に連なって、アハブ、ね、天における会議の中において、アハブが、ね、殺されるように仕向けることが議題として上っていたことを示したんですけども、でもアハブはそれを取り合わないで、このようにして、ね、戦いに進み出て、そして負けて死んでしまいました。第一列王記の、22章の37節から、王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。で、これまさにエリアが予言した通り、ね、アハブの血、それは犬が舐める。で、しかもそこに遊女たちが身を洗うって、ね、汚られたことに用いられるその池、そこでアハブの血は、ね、洗われ流され、犬が、ね、そこを、ね、舐めた。第一列王記の21章の19節でエリアが予言している通りです。21章の19節では、彼にこう言え、主はこう仰せられる、あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこう仰せられる、犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。ですからこのようにして予言が成就しました。そしてさらに、ね、イゼベルに対する予言もやがて成就することになります。22章39節からお読みします。アハブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町々、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブは彼の先祖たちと共に眠り、その子アハズヤが代わって王にとなった。アメン。アハブのその業績、まあ、彼が行ったこと、ね、彼が行った戦争、ね、また彼が建てた象牙の家、また彼が建てた町々、ね、それについては、イスラエルの王たちの年代記の書に記されている、書いてあります。で、この象牙の家をこのアハブは建てた、書いてありますけれども、とても、ね、象牙高価なものです。ですから象牙の家、まあ、どれほど高価な家だったことでしょうか。けれどもイスラエル、ね、皆さんこの、今まで公開説教で読んだところで、アハブの知性、そんなに、ね、お金持ちの知性だったでしょうか、栄えたでしょうか、ね、ちょっと戦い続きで、しかも、ね、戦いにいざ出てみれば、ね、相手がもう数えきれないほどの軍隊なのに対し、イスラエルの側は、ね、2つのヤギの群れのようだった、ね、そんな貧弱な装備、戦争、部隊、ね、またアハブの時代に3年半もの飢饉がありました。で、雨が3年半の間閉ざされてしまった。 もうイスラエルの国力は徹底的に弱められ、しかも軍隊も、ね、その貧弱なありさまにもかかわらず、アハブは象牙の家を作ってるんですね。まあ、きっと人々から、ね、貧しい人々から取り立てて自分だけ豪華な家を建てて、ね、そこで、ね、イゼベルと一緒に、まあ、豪奢な暮らしを、ね、していたと思われます。本当にアハブの知性、なんと人々は、ね、苦しんでいたことでしょうか。けれども主はこのイスラエルの人々が、ね、まるで飼い主のいない羊の群れのようだ、彼らを無事に帰らせなくてはならないと主は、ね、ミカヤを通して言われましたね。ですからイスラエルのその人々、アハブの圧政の下で苦しんでいる人々を救うために、このアハブもう何度も何度も主からの憐れみを、ね、許しをいただいていたにもかかわらず、けれどもアハブを、まあ、結局立ち返れなかった。でそれでついにもうその、ね、滅びのメモリが満ちて、そしてこのイスラエルの人々、アハブによって苦しめられている人々を救うために、アハブが死ぬように仕向けられたんです。皆さんも、ね、気をつけてください。生徒たちを苦しめ続けると主がですね、その苦しんでいる生徒たちゆえに、ね、その苦しめている本人を災いを下して、そこの、ね、交わりから離されるということがありますから、だから気をつけるべきです。聖なる、ね、交わりを、それを汚さないようにするために、また皆さん自身が本当に自分自身を清めて清いことに用いられるように、そしてこのヨシャパテを、ね、彼のその成り立ち、ね、彼は確かに悪に加担しました。けれども彼はもう危なくなった時に主に助けを呼び求めて、それで救われました。人は確かに間違いを犯します。けれども主に従おうとする人を主は助け出され、救われ、そして主に立ち返ろうとしないものを、そのものを滅ぼされます。どうか皆さんは、ね、主に仕えるものとしての幸い、祝福を勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちがあなたの道を歩み、そしてそこから離れることはないように、むしろ御言葉を昼も夜も口ずさむものでありますように、悪者はこのように借りても返さない、また受けた恩をすぐに忘れ、そして自分自身の身に災いを招いてしまうものです。私たちはただ誠実にあなたの御前に歩み、またあなたにあってなすべきことをなし、またなしてはならないことをなさない、その判別力と、また行動するその志を与えてください。今日あなたがこの御言葉によっていらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に孤独主の御心に背いていたアハブ王が、結局のところ呪われたその形で、彼自身にとって良くない予言がそのまま成就してしまい、そして彼はこの地上の人の中から去られた存在になりました。主よ、このアハブ王、神が主に立ち返るようにと幾度もなく預言者を使わし、そして毎日主が立ち返れという声として3年半もの間干ばつがあり、そして彼自身が悔いた時には、主ご自身が彼からのその宣言された言葉をまだ一時保留にしてくださったり、あらゆる主の憐れみがいろいろな形で彼に示されておりました。でも主よ、本当に悪人というのは一時的その悔いることはあっても、続けて悔いて、そして清さを保つということが難しいということと、人が悪人になるためにはその周りにそそのかすものが条件付きであるということは分かりました。主よ、 私たち自身が本当にこのアーブ王のことを考えると、自分の周りから空城支配をする者、主に逆らう者がいるとするならば、まずそれを取り除かなければならないということです。主が使わせてくださるその預言者の声より、身近にいていつも声を発して、そしていくらでもその人の心を持って遊ぶことができるということは、もう本当に私たち自身もいつそのような罠に陥るかわからないくらい、その私たちの周りにもありそうなことです。今日この御言葉を通して、私たち自身がどういった人と付き合っており、そしてどのように仲がいいか、それをそれぞれで考えて、そして主を忌み嫌う者、主に逆らう者と私たちが本当に仲良くしているとするならば、このアーブ王の末路を思い出して、そういった類の人々から身を引くことができますように、そして彼らと付き合わない信仰によって生きる、その歩みを助けてくださることを願います。今日もこのアーブ王を通して、主を本当に私たちにいろいろと主が教えてくださったことを心から感謝して、私たちは預言者が使わされた時には必ずその運ばれた御言葉にアーメンして、主に栄光を捧げることができますように、私たちを捉え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。